さあ、ここまで病院薬剤師、そしてまたさらに病院の中でも病棟の薬剤師のお仕事などなど伺ってまいりました、はい、まあ、外来も含めてですけれども、はい、では大学病院という場所での薬剤師というのは後藤さん、さらに何か特徴というのはあるんですか？
そうですね、ここで大学病院っていったところで、一般の病院の薬剤師だったりとか保健薬とかをやってることの仕事内容としては大きくは変わったりはしないんですけども、大学病院として、何をこう念頭に置きながらやっているかといいますとですね、まず教育と、研究、臨床、この3本柱を常に心がけて、仕事をしております。教育に関しては他施設よりも薬学実習生を多く受け入れまして、はい、カリキュラムに準じた指導をさせていただいております。実際にも隣に薬学部がありますので、毎年多くの実習生に指導させていただいております。2つ目の研究に関してはやはり日常業務から疑問というのが生まれるところが多いです。そういった疑問を臨床研究として立ち上げて、それを実際にどう解決するかといったところを研究して、それらをエビデンスとして構築していく、これらも大学病院の使命だと思っております。
大学と病院が隣接しているということもありまして、そういう意味では学生さんの行き来もとてもスムーズですしね、
はい、そうですね、あとは実際に大学院に通っている同僚もいますし、働きながら大学院に行けるというメリットがあります。隣に大学がありますのでね、そういったところで臨床だけでなく大学に行けば基礎の研究、よく言うこうシャーレにこう乗せてやるような研究ですね、そういったところの環境も整っておりますので、そういったところが臨床研究以外も手をつけれるっていうところが大学病院の強みかなと思っております。
ところで後藤新平さんは薬剤師歴が7年目、そしてがん薬物療法認定薬剤師2年目ということですけれども、この薬剤師にも専門認定の資格というのがあるんですね。
そうですね、数年経験した上で、より専門的な知識をまた技能を身につけるために関わった症例であったりとか、それの専門認定の領域の試験を合格した上で、専門資格を習得することができます。その専門認定のところですけども、がんの専門または認定の資格であったりとか、栄養サポートチームといいまして、栄養に関する専門の資格というのもあります、
はい、
あとは緩和薬物療法認定薬剤師といいまして、がん治療に関して、疼痛痛みのコントロールをする上で、力を発揮する緩和薬物療法認定薬剤師というものも中にはあります。あとは糖尿病の専門であったりとか、あとは妊婦授乳婦といったところもあります。
後藤さんのお持ちのがん薬物療法認定薬剤師というのは緩和薬物療法認定とまた違ったがんの薬全般を扱うところなんですか？
そうですね、大きな括りでいうと、同じような方向は向いているんですけれども、より治療に特化しているのががん薬物療法認定薬剤師だと思います。で、緩和薬物療法認定薬剤師だと、より痛みが出てるとか、あとは精神的なところ、不安による痛みであったりとか、そういったところもケアする役割があります。同時に取る方も中にはありますね。
ちなみに後藤さんが認定資格を取ろうと思ったのは何かいきさつがあったんですか？
私自身はですね、学生の頃にこう大雑把にがんに関わってみたいというのはあったんですけども、実際に学生の頃にこういう資格があるとは聞いてはいたんですけども、そこまでの意気込みがあって、薬剤師をやってたわけでは実際にはないというのが正直なところです。ただしかしがんの患者さんに関わる今部署におりまして、そういった関わっていく上で、必要になってくるこう武器といいますか、そういったところでより勉強してこう自信を持って答えられるではないですけども、患者さんにこうフィードバックできるようなそういったところを目指してやりたいと感じて取得に至りました。
ところでずっ と気になっていたんですが、
はい、
先週からですけどとうとう最終回にして伺うんですが、後藤新平さん素晴らしいお名前ですがよく欧州市の方とか聞かれませんか？
聞かれます。患者さんからもおって言われたりします。
ねえ、後藤新平さんはどちらのご出身なんですか？
は、私はずっと盛岡
で、
はい、出身です。
いつ頃から薬剤師になろうっていうふうに決めたんですか？
明確なところは覚えてないですが、実際にこう大学を選ぶ上で薬剤師というものがあると、まあ、知ってから少し興味を持ったっていうのが現実ですね。
じゃあ高校時代ということですか、大学を？
そうですね、高校、まあ、3年生あたりでこう、まあ、ちょうど岩手医大ができて2年目だったと思うんですけども、
まあ、その薬学部が、
そうですね、岩手医大の薬学部ができてから、はい、たところで、すごくふわっとはしているんですけども、理系科目が得意だったっていうところも実はあるんですけども、そういったところで、薬剤師っていったところを目指すきっかけになったかなと思います。
前回ですけれども、三部先生の方から、はい、薬剤師のその後の就職ということで、お話をいろいろと伺ったんですが、はい、その中で後藤さんは病院、付属病院の薬剤師になろうっていうのはどういうことだったんでしょう？
そうですね、私自身決めた、まあ、実務実習のあたりだったと、思います。
5年ぐらいの時ですか？5
年生あたりですね。でその時に、まあ、実務実習もありまして、実務実習では2ヶ月半ずつ薬局と病院に、研修に行くんですけども、まあ、そういったところで、病院がどういうとこなのか、薬局がどういったとこなのかっていうところを経験します。まあ、そういったところで、実際にやはりこう町の薬局だったりすると、はい、まあ、知らない人もいるかもしれませんが、カルテを実際に見れないのがほとんどです。まあ、実際に見れないです。なので、まあ、実際お薬を見ながら、あとは患者さんとこう話しながら、病気のことを情報を得たりとかったところがあります。ただ病院だとカルテが見れますし、実際に患者さんと長く触れ合えることが、うん、ありましたので、まあ、そういったところでより患者さんに深く関わっていきたいというところです。あとはまあ大学病院というところで最新治療だったりとか、教科書とか参考書だけじゃこう勉強しきれない部分もあるだろうなと、まあ、希望を持ちながら病院薬剤師、そして大学病院の薬剤師を志望しました。
想像したことがなかったんですが、お薬の種類、はい、もう満単位ですか？
満単位だと私もちょっとあの何個とは言えないんですけど、
そしてさらに新しいお薬がどんどん、
はい、そうです、
どんどんって言っても過言じゃないですか？
どんどんです、
どんどんですか、
はい、お薬は減らないので、
ですよね。本当に常に新しい情報を、はい、学ぶという世界ですよね。
そうですね、まあ、そういったところでよりこう専門認定を持った薬剤師がその道のこう最新情報を掘り下げていくっていったところで、まあ、そこでこう分担ではないですけど役割っていうのがあるかなと思います。もちろん全部をやれればいいんですけども、とてつもない量ではありますので、まあ、そういったところはこう割り切ってやっております。
看護師の皆さんも認定看護師となられて専門を深めてらっしゃる方が、
そうですね、
ね、はい、いますけれども、薬剤師の世界もまさにそういう世界に入ってるんじゃないですか？
そうですね、
いろいろと勉強をさせていただきましたが、今まさにラジオを聞いている高校生としましょう、
はい、
どういうアドバイスを、またはこう後輩に声をかけていただけますでしょうか？
そうですね、もしこう理系に興味があれば、はい、あの十分こう素質はありますので、
なるほど、
ぜひこう、まあ、できれば薬剤師をなっていただければなと思います。
就職先も、まあ、今回は病院の薬剤師さんでしたけれども、はい、いろんな就職先が実際ありますよね。
ありますね、
はい、その中からこの学生の間に自分に適したところ、研究者もいらっしゃいましたね、
はい、
薬をもっともっと研究して作り出したいという人から、はい、販売の方に行く方もあり、 そして調剤薬局に行ったり、はい、病院に入ったり、
そうですね、
で、あのまたはその行政と一緒にお仕事をしたりという、はい、行政機関に入ったり、
そうです、
ね、 可能性や未来が開けている職種だと思いましたので、ね、ぜひラジオを聴いている皆さんも薬剤師に興味を持っていただきたいと思います。